FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、この向女ラジオも3年目を迎えましてね、もうさまざまなゲストの方にお越しいただきました。社会で活躍している女性っていうのはね、本当に増えました。結婚をしてもお仕事と、それから家庭と両立していくっていう方もね、もう本当にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、今ね、よくこう人手不足っていう言葉を聞くんですけれども、そういう意味でもこうもっともっとこのお仕事をしていく女性というのもね、今後増えていくんじゃないかと思うんですよね。で、この2020年4月、向川女子大学に経営学部が開設される予定なんです。この経営学部は向川女子大学初の社会科学系学部であって、時代の変化に対応してね、ビジネスの現場で活躍できる女性を育てていこうと、こういう目的で設置されるんですね。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学経営学部設置準備室から、岸本義之教授、高橋千恵子教授をお迎えし、向川女子大学経営学部の目指すところ、魅力についてお話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学経営学部設置準備室から、岸本義之教授と高橋千恵子教授をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。こんばんは。岸本義之です。
高橋千恵子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
向川女子大学では2020年4月に向女初の社会科学系学部として経営学部が開設されます。経営学部、経営学科ということで、岸本先生、これは1学部で、
そうですね、1学科、経営学科のみ
のみということなんですね。
開設するという予定です。
はい、定員は何人ですか？
1学年200人。
そうですか。
はい、固定してます。
では岸本先生と高橋先生のそれぞれのご専門をお伺いしたいんですが、はいはい、岸本先生は、
ね、経歴で言いますと、私大学を卒業してからずっと外資系のコンサルティング会社にいて、はい、経営戦略とかですね、それから、ファイナンスとかの方ですね、やっておりまして、でその後に社会人になってから修士課程ビジネススクールに行って、博士課程に行って、で、いわゆる二足のわらじみたいな感じでコンサルティングやりながら、早稲田大学のビジネススクールというところの客員教授もやってました。
あ、そうですか。はい、高橋先生は？
はい、私は神戸の大学を出まして、金融系のシンクタンクでずっと、いわゆる女性総合職、その後は女性管理職の走りとしてずっと長く働いて、主に消費財のマーケティングとかリサーチをやってきました。
あ、そうですか。先生のその当時は総合職で働くっていう方は少なかったんですか？
そうですね、ただ男女雇用機会均等法以後だったんで、一応は数は少ないですけども、少しずつやはり女性総合職っていうのは増えてきたんですけども、やっぱり長く働き続ける女性総合職が少なかったですし、そのうち管理職までなるっていうのはかなり少なくって、その辺は私が今回この向川女子大学の経学部に関わるなんかきっかけといいますかね、もっとそのあたりをもっとこう底上げしたいなというのが自分の経験から思ったところでもあります。
なるほどね。それぞれの実務経験を積んで、教員になられたということですね。さあ、高橋先生、今もちょっとお話ありましたけど、はい、その時代背景について、その働くということに関してですね、今やっぱり変わってきてますね。
そうですね、ご存知のように今ロボットとか AI が世の中にたくさん導入されてて、
もう AI のニュース多いですもん。
はい、だから一方便利になったなということはあるんですけど、一方こう事務作業とか単純作業っていうのは全部こうロボットとか AI とかがやってくれるようになって、
ホテルのフロントでも、
そうですね、ロボットホテルとかあったりしますし、はい、 まあ、いわゆるその人がいらなくなってきたっていうところはあるんですね。で今まで結構女性は、まあ、全員ではないですけどもかなりの割合がいわゆる一般職とか事務職とか
そうでしたね、
まあ、サポート的な仕事をしてきたんですけども、うん、そういった仕事がもう正社員じゃなくてパートアルバイトでいいよとか、もしくはロボットとか AI でやるよっていうことで本当最近はあの銀行ですね、まあ、大手の銀行を中心にまあ、採用でもいわゆるこの女性向けの一般事務職っていうのの採用人数がどんと減ってきてるんですね。多分その動きはどんどんどんどん高まっていくと思うんです。そうするといわゆるあの女性も一般職になってよ、まあ、大学卒業して一般職でいいよっていうようなことを思っててももうその職がないっていうような流れには来てるかなというところがあります。それが結構大きな環境変化かなと思います。
なるほど。岸本先生、それであの会社で言うとね、あの年功序列とかそういうのはだんだん崩れてきてます ね、
はい、これあの、まあ、逆の意味で女性のチャンスが巡ってくると思うんですね。
あ、はい、
あのダイバーシティって言葉って最近よく聞きますよ ね。ダイバーシティでも多様性って意味なんですけども、はい、逆に言うと今の日本の大企業というのがダイバーシティがなさすぎたと。要は重要な仕事は男性、それも高齢の日本人男性がやると。でところがこれ海外の企業とかとこう競争していく上でだいぶもうあのデメリットになってきてるんですね。で要は外国人とか中途入社の人とか、それから若手とか女性とかそういう人が活躍できないような会社だと、要は旧来のやり方しかできない会社だと新しい時代には生きていけませんよね、
そうか、そうですよね、
となってるんですよね。ですからこれから日本の企業もまあ、成長していこうとかすると女性も重要な仕事につけていかないと、それも若い人も重要な仕事につけていかないと競争力がなくなっちゃいますよと。だから逆に追い風なんですよ。でさらに言うとその女性管理職が日本の企業は少なすぎるじゃないかと、
はい、
こういう批判もあるんですね。でそれに対して、まあ、多分努力目標みたいな形で何パーセントにしろみたいなことが多分今後出てくるんですよね。
ああ、そうか。で、一定の割合はちゃんと女性管理職を置くことと、
そうですよね、
うん、決まりになるわけですね。
でそうすると、うん、若くてもいいから管理職にしようと、そうしないと辻褄が合わなくなるわけですよ。なので、まあ、ちょっと変かもしれないんですけれども女性の方が早く管理職に なってしまうと、
あ
いうようなこう時代に今後なっていくわけですね。ですから女性が先ほど高橋先生が言ったようなサポート的な仕事は減っていくけれども、うん、メインの仕事で活躍しなきゃいけないっていうことが増えていくわけですね。
なるほど。ということはもう学生時代にね高橋先生経験は積んでおかなければいけないと。
そうですね、うん、はい、つまりあの誰かの指示を受けて何か仕事をするっていうような仕事がもうなくなってくるので、うん、そうするとやっぱり学生時代に主体的 なんか動きとか知識とか経験をまあ身につける必要があるので、はい、だから今回進学部で考えてるのもできるだけの企業と商品開発とかを、はい、取り組んでですね、いわゆるまあ産学連携といいますか、
はい、
まあ、自分で動いてこう成果を上げていくという、まあ、実践的な学びを増やすことをまあ考えてます、
はい、
で今インターンシップで大体3年生から行くんですけども、それで企業と触れ合うにはあまりにもちょっと遅すぎるんですね。だからまあ今回考えているのは1年生の後期からまあ企業と接点を持ってですね、インターンシップとかフィールドワークとか、あとはまあサービスラーニングとかっていうようなことをまあやっていってですね、まあ、あの企業とか社会を知るとか働くっていうことに対するまあ意識をまあ持たせていくっていうことを考えています。
はい、そしてこの経営学部の学びについてなんですけれども、これはあのどんなことを勉強できるんでしょうか。
はい、まあ、あの学年によって違うんですけども、まずまあ1年生っていうのは、まあ、経営学とかマーケティングとか統計とか財務とか簿記とか、まあ、ビジネスの基礎を学ぶということです。
はい、
で2年生からはあの3つの分野の専門教育科目が揃えております、
はい、
であのビジネスの基本を学ぶビジネスデザインスタディーズで、まあ、海外で活躍するための、まあ、グローバルマネジメントスタディーズ、うん、それからもう自治体とか、まあ、あのいろんな 市町村とかですね、県庁とかで働けるような、まあ、自治体 NPO で活躍するパブリックマネジメントスタディーズという、まあ、この3つの分野の、まあ、学びの分野があるということです、う
ん、ええ、
で実はあのよくあるこう大学だとこう入学した時にこのいわゆるこの学びの分野を何かを一つ選んでそれで卒業までってことなんですけども、でもやはり入ってみると興味関心って変わっていったりもすると思うんですよね。
そうなんですよ。
ですので、まあ、今回は これはコースじゃなくてスタディーズっていうのは、ですね、まあ、自分の将来キャリアに合わせてつどつど自由に科目をチョイスできるっていうのが特徴なんですね。まあ、
コース分けしないということですね。
コース分けをしないということですね、うんうんうん、ただまあメインはビジネスデザインスタディーズでビジネスを基本学んでもらうんですけども、まあ、よりグローバルに学びたい人は、まあ、留学を含むグローバルの方で学んだり、途中でこう公務員になりたいなということであれば、うん、まあ、パブリックデザインマネジメントスタディーズの科目をまあ中心に取っていくということで、まあ、コース分けはしないということで非常になんか柔軟性があるっていうところが特徴かなと思います。
はい、そして留学についてなんですけれども、これもなんかそういう制度があるそうですね。
そうですね、グローバルスタディーズっていうのをこう取ろうという人は、はい、分校ですね、に、1学期間、まあ、4ヶ月間行くというのをですね用意してまして、
はい、
向こう側女子大学はアメリカに分校がありまして、
はい、
で、まあ、ワシントンスポケーンっていうところなんですけども、シアトルの近くですよね。でそこにですね留学するというプログラムはもともと他の学部でもずっとやってきていて、うんうん、でこれ経営学部でもやろうということで、はい、で2年生の後期に、この、まあ、コースというかスタディーズを選びたいよっていう人は、行けると。
お
ー、でこれですね私も行ってみたんですが、非常にいいところなんですけれども、そこは、まあ、今までは主に語学を学ぶということ で、
そうです、ね、
語学の先生にこう来てもらって、でやってたんですけども、それだけではちょっともったいないんじゃないかなと私思いまして、せっかくだったら地元の大学の先生にも、うん、教えてもらう、もしくはもうその地元の大学に出かけててそこの教室まで使わせてもらおうじゃないかと、いうことをですね、はい、考えてるんですよ。で、ですね、ゴンザガ大学っていう、うんうん、今年バスケットで随分日本でも報道されるようになったんですけども、はい、ご存知ですか？
いや知らないです。
あ、そうですか、うん、八村塁さんっていう、うん、すごい選手がいてですね、今度は多分 NBA のかなり上位でスカウトされるだろうっていう、そういう人がいて最近ニュースになってるんですけど、
は
いはい、まあ、そのゴンザガ大学っていうところの、教室も多分使わせてもらえるんですよ。でそこで3科目を教えてもらおうと。
ほう、
でミクロ経済学と会計と財務と。
うわー、すごいな。
ですから分校の中に閉じこもるだけじゃなくて近くの、まあ、有名大学まで行って、英語でミクロ経済学とかそういうのを教えてもらおうと、まあ、こういうのを今計画してます。
いやー、もうすごい素晴らしい。これ今新しくね、公営記念館の跡地に建設中なんですよね、この経営学部の学者というか学び屋というのはね、
はい、
どんな建物になりそうですか？
はい、まあ、名前はもう新公営記念館になるんですけども、全部で、地下1階から8階までありまして、うん、まあ、地下1階が大講義室で、1階が学院ミュージアムで、2階にカフェとラウンジで、あと残りの3階から8階が経営学部専用の、はい、まあ、スペースになります、
はい、
でそこはですねすごく変わってて、まあ、演習フロアと研究フロアが、まあ、交互にあるようなちょっと特殊な作りになっております。でコンセプトはシェアスタジオなんですね。
シェアスタジオ、
今シェアっていう言葉が多いと思うんですけどね、シェアエコノミーとか言いますけども、まあ、みんなでシェアするという空間をシェアするっていう、まあ、言葉の通りなんですけども、まあ、よく大学っていうのは細かくこう教室が区切られていると思うんですけども、
はい、
そうじゃなく本当にただ広いスペースに、
うん、
こう持ち運びというか可動式のホワイトボードとか、はあはあ、まあ、プロジェクターを使って、まあ、その場でこうみんなで集まってゼミをやったりとか、勉強会をやったりなんですね。
すごい、
だからあちこちがフリースペースになっている感じなんですね。はあはあ、で、まあ、ここで授業したり、向こうでは企業の人がしていろんなディスカッションしたりとか、で学生が集まって何か会議をやったりっていうような感じですね。非常にもう新しいと言いますか、斬新な、はい、建物を今考えています。
うわ、だからもうエリア分けとかしないんですね。もうね、レイアウトはもう自由に。
そうですね、
ね、
はい、
ああ
非常に、まあ、オープンといいますか外部に開かれていますので、
うん、
まあ、今回はできるだけ外部の人にも来てもらいたいなと思っておりまして、
はい、
例えば、まあ、近隣の企業の人とか、まあ、NPO とか自治体の人とかに来てもらって、できるだけその学生に話をしてもらったりとか、なんか学生とこう交わっていろんな商品開発考えてもらうような感じで、まあ、そこでいろんな、なんか交流が生まれるようなことを感じてるんですね。なんか今よくシェアのマンションとか、 あのシェアオフィスとかありますけども、
はい、
まあ、それの、まあ、本当に大学版みたいに思ってもらえるとありがたいかなと思います。
他にどんな特徴ありますか？
はい、実はあのラボラトリー、まあ、いわゆる工房を作ることを作ってるんですね、
はい、
でそこにはまあ文具とか 3D プリンターとか 3D スキャナーなどを置いてるんですよ。だからそこでこう 3D プリンターを使っていろんな試作品を作ったりできるんですね。だから実際に企業と産学連携した時に実際にこう商品を作れるっていうこともあるんですね、まあ、それがより実践的な学びにつながるかなと思いますし、
はい、
その辺の工房も、まあ、ラボラトリーもできればあの他の学部とか外部の人にも、まあ、受け入れたいなと思っております。
開かれてますね、
はい、シェアですのでコンセプトが。
なるほど、本当になんか新しい風が入ってきたなという感じなんですけれども、この経営学部の先生方っていうのはどういう方が揃ってらっしゃるんですか？
はい、あの企業経営者とかマネージャーとか管理職とかのいう、まあ、実務経験者が多いですね、
はい、
でそのうちまあ女性教員は今約2割というような感じです、
はい、
でできるだけ皆さんあの企業といろん な, なんですか、ね、企業の実務経験が多いので、うん、まあ、産学連携とかでも非常に期待できるかなと思っております。
そうですか。いや、岸本先生楽しみですね、はい、これ
そうですね、
女子大ならではの学びができるかもしれませんね、は
い、
ここでね、
そういうことなんでしょうね、ビジネスで活躍するときにこう、まあ、よくリーダーシップって言葉を使いますよね、
はい、
でこのリーダーシップって言葉はちょっとなんかね誤解があるような気がして、うん、そのさっきも言ったその男性中心社会におけるリーダーシップっていうと、
あ、こう力強さっていうイメージがありますよね。
あのドラえもんのジャイアンみたいなね、でもあれは古い姿なんですよ、
はい、
これから求められるのは多分違うだろう、特に女性が、職場で果たしていくというのはこう他の人を巻き込んでいくと、
あ、なんかイメージとしてはファシリテーターみたいなイメージです
かね、まあ、そんな感じですよね、その力とか権力とかそういうんではなくて、はい、これ面白いよねとか言いながら、うん、こういうのやろうよって言って、じゃああなたこれお願いね、あなたこれお願いねみたいな形で段取りをしながらこうやっていくと、まあ、こういうようないわゆるこう、まあ、新型のリーダーシップと言いましょうかね、リーダーシップって言葉使わない方がいいかもしれませんね、そういうことをできる、人たちになってほしいというのが、まあ、先ほどこう言ってるその企業の人たちも、ね、集まってくるようなシェアオフィス的な、そういう環境の中でもこうできるんじゃないかなっていうのが一つありますよね、
はい、
でその中でもう一つこう考えていきたいなと思っているのは、その先ほどもちょっとこう年功序列って言葉ありましたよね、はい、これも旧来の悪い考え方じゃないかなと思うんですが、はい、特に女性の場合にその出産とかでこう一時中断するみたいなことをどうしてもこう年功序列の中にいると遅れだというふうに思っちゃうわけですよね。
そうですよね、みんなが同じペースでこう出世したり進んでいくというのは ね、
そういう価値観もちょっと違うっていて、いや転職しても活躍できるんだよと、転職してきた人は別に遅れたとかどうかって比較されようもないじゃないですか。
そうですね、
ですからその転職してもやっていけるんだよっていう、うん、まあ、基盤を在学時からちゃんと学んでもらいたいなというところもあるわけですね。
そうですね、
でそのためにこの、ですね、あの社会人の女性の人たちに来てもらって授業をやるっていうのも、ね、計画してるんですよ。
あ、
でこれもそのともすれば、うん、そのすごく成功した大物女性経営者みたいなのを呼ぶみたいなイメージあるんですが、
あの多いですよね。
そうですよね、 それだとちょっとイメージ遠すぎるんですよ、うんうん、なのでもうちょっと若手の実際に今悩んでたりするような世代の人たちに来てもらって、リアリティはどうなんだと、どうやって活躍しているのか、何に苦労しているのかみたいなことも、まあ、経験として語ってもらって、
いいですね。
でそういうのを、まあ、在学時から心の準備をしておけば、あの年功序列の中にはまらなくても生きていけるんだよねっていう、そういう、まあ、学びの準備もあれば心の準備もあればと、
そういうなんかこう柔軟性っていうのは本当に必要になってくる時代ですよね。
そうですね、
そうですよね、はい、いや岸本先生、これはもう女性のそのロールモデルっていうのをきっちりと示せる向川女子大学経営学部になるのではないかと、
ね、
はい、期待しております、はい、いやあの楽しいお話を聞かせてもらいました、は
い、
どうもありがとうございました。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜は向川女子大学経営学部設置準備室から岸本義之教授と高橋千恵子教授をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、ここからは向女トピックスのお時間です。 このコーナーでは武庫川学院の歴史伝統や武庫女ならではのお話、そしてこれからの武庫川学院が目指すものなどをご紹介していきます。さて皆さんは武庫川女子大学、武庫川女子大学短期大学部に制服があるのをご存知でしょうか。制服のデザインは上下黒色のシンプルなスーツなんですね。最近では入学後にスカートの他にパンツも購入できるようになっているんです。武庫女性としての品位を高く保つ清楚な服装として学生たちは主に入学式、卒業式などの学校行事、そして就職活動などで着用しているんです。今から28年前の1991年4月に制服制度が自由化されるまでは制服の着用と学章をつけることが義務化されていたため、学生たちは毎日制服を着て学生生活を送ってたんです。当時は自分の好きな服装をしたいという声もありましたが、制服のおかげで武庫女性としての自覚や連帯感も生まれましたという卒業生の声もありますね。私も制服を着て通っておりました。上下ね、黒でね、で中は白いブラウスを着るっていう風になってたんですけどね、これがね、私ちょうど1年生の時が制服、そして2年生の時から自由になったんですよ。最初は嬉しくってね、あ、これから自分の好きなお洋服を着て学校に行くことができるって思ったんですが、あのね、改めて毎日何着ていこうって考え出した時に、あ、制服ってなんて便利なんやろうって思ってね、何も考えずにパッとこう制服を着て出るっていうのは、こう朝の時間短縮には大きな役割を果たしてたんやなっていうのを改めて感じましたね。でも時々そうやって卒業式とか、学校行事の時にね、黒の上下を着る、スーツを着るとなるとピシッってなんかこう背筋が伸びるような気持ちもありましたね。あー、なんか懐かしいです。今後も武庫川学院のさまざまな情報を随時お届けしていきます。以上、武庫女トピックスでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今夜は武庫川女子大学経営学部設置準備室から岸本先生と高橋先生をお迎えいたしました。もう話を聞いてて経営学部本当に楽しみになってきましたね。私はあの建物がすごく好きなので、新しい校舎がコンセプトがシェアスタジオということでね、こうフリーで場を作っていくっていうところにすごく興味を持ちました。新しくできたらもう必ず遊びに行きたいなと思ってます。あの、とっても風通しのいい学部になりそうですね。本当に楽しみです。さて次回は武庫川女子大学文学部教育学科健康スポーツ専攻卒業、スポーツクラブ武庫女ストレッチ&ピラティスの講師の村田沙耶香さんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。そして2018年に武庫女ラジオに出演した52組のゲストトークを再現した続読む武庫女ラジオが完成しました。そこで今月は続読む武庫女ラジオと読む武庫女ラジオ、武庫川学院キャラクターラビーのクリアファイルとマフラータオルをセットにして10名の方にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは4月24日番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。